今日もイザヤ書から、ご一緒に学んでいきたいと思います。今日の、箇所も厳しさとまた、神様の裁きの厳しさと、しかしイスラエルの民を憐れんで、導いてくださる、そのような愛が書かれていまして、読んでいきますと、この予言はイザヤを通してイスラエルのために、語られて、いるわけですが、私たちに対しても神様が語ってくださっている、それを本当に感じる箇所だなと思って読んでいます。前にイザヤ書の53章から、ここ私が好きですと、54章も私ここ好きですってずっと言い続けていたんですけれども、57章もこれ私好きですってやっぱり言ってしまう箇所だなというふうに思っています。57章の1節から10節をお読みしてお祈りして始めていきたいと思います。奇数節を私が読みますので、偶数節は皆さんでお読みください。よろしくお願いします。イザヤ書57章1節から10節。義人は滅びるが、心に留める者はいない。誠実な人は去られるが、気づく者はいない。義人は災いを前にして取り去られる。しかしあなた方女牧者の子ら、姦婦と遊女の子孫よ、ここに近寄れ。あなた方はカシの木の間や青々と茂るあらゆる木の下で身を焦がし、谷や岩の裂け目で子供をほふっているではないか。そびえる高い山の上にあなたは寝床を設け、そこにも登っていって生贄を捧げた。あなたは油を携えて王のところまで旅し、香料を増し加え、使者たちを遠くまで送り出し、黄泉にまでも下らせた。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今日もあなたのお言葉を学ぶことが許され感謝をいたします。数千年前に、2700年ほど前にあなた様がイスラエルのために語られたお言葉が今も生きて私たちにも訴えかけている、そのように、読むことができます。どうぞこのお言葉を通して私たちも、自分たちを振り返り、またあなたの前に、立つことができるように導いてください。これからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。イザヤのこの予言は、レジュメにの最初にあります通り、主の激しい怒りと主の憐れみによる慰めを、予言して、おります。この箇所は1節から、 義人は滅びるが心に留める者はいない。誠実な人は取り去られるが気づく者はいない。義人は災いを前にして取り去られるという、何かこう裁きの言葉とはちょっとこっち違う印象を私たちに与えているんですけれども、56章の9節から、こう厳しい、こう、まあ、厳しいというかこの、裁きの言葉が語られていて、その続きで、57章を読んで、いくと、この厳しい裁きの言葉とちょっとこうニュアンスの違うこの 1,2 節、そしてまた3節の厳しい言葉というふうに読むことができると思います。それで、この1項目目1節から14節なんですけれども、偶像礼拝に生じたユダの主への反逆というふうに書かれていて、あなた方はこうだこうだというふうに書かれているんですが、この 1,2 節に限ってはそうではなくて、この神様の激しい裁きの言葉、そして、実際の裁かれる、ところですね、この後に起きてくるわけですけれども、それがその時に、もう守られている人々のことが 1,2 節に書かれています。この義人とか誠実な人っていうのを、このイスラエルのこの罪に満ちた人々を、ここなんて言うんでしょう、ここうなんですかね、バカにしてというか、このそのそういう意味合いでこう言ってるんではなくって、実際にそういう人たちがいるということですね。でしかし、その災いを前にして取り去られてしまう。そしてその人は平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができるというのは、こう死を迎えて、そして平安の中に、休むことができるという意味でここに入っているようです。不信仰のはびこる中にも、義人、誠実な人がいるというのは、実際すべての人が罪に犯しているわけではなくて、やはりそこに、義人、誠実な人というのを神様が置いてくださっていて、本当に神様を大切にするということはこういうことだっていうのを実は見ることができる。しかし、彼らはそういう人たちに目を留めることはないわけです。心に留める者はいない、気づく者はいないとある通りです。そして神様はそういう人たちを、災いの前に平安のうちに取り去られるということが書かれています。まあ、全員ではないかもしれませんけれども、そういうことが書かれています。そして、レジュメの方にもあるんですけれども、この四角の、一節の御言葉の下ですね、不信仰がはびこる中で、義の人は、義人は滅ばされ取り去られるというような形に書かれていますけれども、それは、著しい不信仰を止める防波堤を失われること、そして主の怒りと、裁きが止められなくなるのだということなわけですね。実際に考えても自分の中にある罪、罪がいろいろある中で、正しい人がそばにいたら、その人のことを私たちはちょっと疎ましく思ってしまうようなことがあるかもしれないです。昔、救われる前はそういうことが多かったと思います。でそういう方がもし例えばグループの中からいなくなったら、もう本当に平気でみんなで悪いことをしても考えても平気になってしまう、そういうようなことになってしまうということを神様はおっしゃいました。この一番の、小さい一番の 一番最後の方ですけれども、主を恐れる誠実な人は地上から取り去られるが、彼らは主のもとで安息を与えられる。生徒たちの主は御前に尊いということで、詩編の116編の15節のお言葉が書かれています。この通りの御言葉が詩編の116編に、あります。でそのような中でこう取り去られた中で、この裁きの言葉が語られていくわけですけれども、まず1節から14節あ3節から14節まではあなたたちはこうだということが書かれて、いるわけです。3節ですね。しかしあなた方女牧者の子ら、官婦と遊女の子孫よ、ここに近寄れと、あります。ここに近寄れ、この後にも出てくるんですけれども、出てこいと、私の前に出てこいというふうに神様は強く、言われているわけです。神様の前に出たら自分がどういう姿かというものは気がつかさざるを得ないわけですけれども、あなたたちはこういうものだということがここに、強く書かれて、います。3節から10節まで今読みましたけれども、偶像の神に、身を委ねて、そして、4節にもありますけれども、誰をからかい、誰に向かって口を大きく開き舌を出すのかとありますが、誠の神様に向かって、また誠の神様を信じる者たちに向かって、虚しいぞ、それはバカバカしいぞと言い、そして舌を出す、バカにする、そのようなものだというふうに、神様はおっしゃっています。また5節にあるような、あなた方はカシの木の間や青々と茂るあらゆる木の下で身を焦がし、谷や岩の裂け目で子供をほふっているではないかとありますけれども、このような、偶像を礼拝するやり方がよくモレクっていう言い方をしていますけれども、旧約聖書の中に何度か記されています。そしてその子供を捧げるとか人を捧げるということは聖書では厳しく禁じているわけですね。私たちが捧げることができるのは神様がお定めになった羊であったり牛であったり穀物であったり粉であったりするわけで、決して人間を捧げるとかましてや子供を捧げるなんていうことはあってはならない、わけです。それはレビ記の18章の21節とか、20章2節から5節、この律法を詳しく、記しているレビ記に書かれています。しかし、アハズ王とかマナセ王とか聖書の中でもこう悪王として名高い人々は、そのようなことを行って、神々に礼拝を捧げていたことが記されています。第二列王記の、16章3節にも、第二列王記の16章の3節にもアハズという王ですね、が出てきますというか、有名な王ですけれども、2節からちょっと読みます。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中を通らせることまでしたというふうに。そして彼は高きところ丘の上、青々と茂るあらゆる木の下で生贄を捧げ犠牲を備えたというふうにあります。高きところで礼拝を捧げるというのは主の宮が完成するまではちょっと行われていたことのようですけれども、 ダビデの時代とかソロモンの時代も行われていましたけれども、でもこれは異教の民の、まあ、異国の、風習というんでしょうかでありました。でこのアハズ王はそれに倣って、捧げ物として自分の子供を火の中を通らせることまでしたというような、書き方がされています。そして高きところで、偶像の神々にまたもしかしたら誠の神にもかもしれませんけれども、そのような双心で、生贄を捧げたというような記述が あります。それを今の、アハズはイザヤの時代の、王です。イザヤも、いた時代の王ですけれども、そのようになことを神様は、子供をほふっているではないかと、私は知っているぞというふうに言われたわけです。また6節から出てきます。谷川の滑らかな石があなたの分、それらこそがあなたの受ける割り当て、それらにあなたは注ぎのぶどう酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているが、こんなもので私が慰められるだろうかというふうに書かれています。この谷川の滑らかな石に、川の石に捧げ物をするというような言葉、偶像礼拝の、ある神々の、やり方に習って、いたようです。レジュメにもありますけれども、1番の3番ですが、偶像礼拝に効果がないのにますます熱心に偶像を拝むようになる。民はさらに、霊が宿るとされていた川床の滑らかな石にぶどう酒を注ぎというふうにあるわけですけれども、今でもある本によりますと、エチオピア原始的な宗教を守っている人々の中に、この川床の、美しい石に捧げ物をするようなことがあるそうなんですね。でそういうことも彼らはしていたと。あれでもいい、これでもいいという、そういう、ちょっと日本人っぽいと思うんですけれども、そういう捧げ物をしていたということですね。そして神様はおっしゃってるわけです。こんなもので私が慰められるだろうか。神様が喜ばれる捧げ物は何かということは、私たちは聖書を通して何度も、聞いていることです。私たちの悔いた心を、神様に捧げることを、神様がどんなに喜んでくださるかということを私たち知っていますけれども、だからこそこの6節、また5節、6節、それ以降は本当に虚しいものだなということをはっきりと私たちは感じることが、知ることができます。また7節から9節までのお言葉は本当に忌まわしいというか、なんて言うんでしょうか、バールとかそういうバールの奥さんの名前を今忘れてしまいましたが、そういう神々に対しての礼拝の方法は、その神々を、喜ばせて、またあるいは性的に喜ばせて、そして、豊穣を願うというようなものだったんですね。ですから7節から9節に書かれていることはそういう意味の礼拝です。そしてそれをなんて言うんでしょうかね、そういう職業にしている方々がいらっしゃるのを聖書を通して私は知るわけですけれども、自分がですね、あなたは私を捨てて裸になりとありますけれども、自分がそれをするという本当に恐ろしい礼拝の仕方を彼らは選んだわけです。そして、それはまた自分も喜び、神が喜ぶと信じて行っているというのが本当に恐ろしいことだと、思います。そしてそのことを十節で神様はおっしゃるんですね。あなたは長い旅に疲れても諦めたとは言わなかった。あなたは元気を回復し、それで弱らなかった。祈りが答えられなくても、 そして状況が変わらなくても、しかもまた悪い方向になったとしても諦めたとは言わない、その礼拝の方法を正しいと思って行っていく、あなたは元気を回復してそれで弱らなかったっていうのは一体どういうことなんだろう、なんか自己暗示にかけて、元気を回復するのか、なんだかよくわかりませんけれども、でももしかしたら私たちも神様以外のことで、元気を回復したり元気をもらったり、弱らない、ふりをすることがあるかもしれない、そんなふうに、思わされるわけです、この間高校生の女の子と話しているときに、こう祈ってても神様はすぐに答えるわけではないから、待ち遠しくって分からなくなってしまうことがあると。でそういう時に楽しいこと、学校での楽しいこととかについこう心が向いてしまうっていうようなことを正直にお話ししてくださったんですけど、いやあなただけではないと思ったんですけども、本当に私たちも別のことで神様以外のことで、元気を回復させようとしたり、弱らないふりをしたりするようなことがあるなというふうに思わされるんです。でも神様はたとえ時間がかかっても私たちを正しく、清い道に導いてくださる方ですし、そこに私たちは希望をまた慰めを、得たいと思います。と11節からもまた同じような言葉ですけれども、あなたは誰におじけ、誰を恐れてまやかしを言うのか、誰に対して怯えてるんですか、誰を恐れているんですか、口から出てくるそのまやかしや嘘はどこから来るんですか、あなたは私のことを思い出さず心にも留めなかった、私が久しく黙っていたので私を恐れないのではないかとあります。今申し上げたように神様が沈黙されることっていうのもあって、私たちはこうついじりじりしてしまいますけれども、それをその期間に神様を忘れてしまうというか、思い出さないというか、心に留めないというか、そういうことが私たちの中にも起きるとしたら本当に、恐ろしいことです。私はあなたの義の技とあなたの行いの数々を告げよう、そういうじりじりとした中で私たちがしてきたことを告げよう、しかしそれらはあなたにとって役には立たない、あなたが叫ぶとき、あなたが集めた者どもにあなたを救わせよ、風がそれらを皆運び去り、もやがそれを連れ去ってしまうとあります。大変厳しいお言葉ですけれども、私たちがこう慰めを得たり、元気を得たり、そういう神様以外のものでそうするものは、意味がない、役に立たないよって神様はこれをおっしゃっていますね。それであなたを救わせなさいと言われますね。しかしそれが全く虚しいことっていうのは実は私たちはもう分かっているんです。弱い私たちはついそこに向くかもしれないけれども、私たちがそれが虚しいことを知っております。しかしとあります。このしかしはそうでなくてというふうに書いてあるわけですけれども、ここで私たちは読むときに、はい、分かっています。私たちが、本当に頼るべき方は、あなたですということを、に心がこう、ぐっとこう、変わっていくことを経験できるのではないでしょうか。しかし、私に身を寄せる者は地を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができる。主は言われる、盛り上げよ。土を盛り上げて、道を整えよ。私の民の道からつまずきを取り除け。この盛り上げを土を盛り上げて道を整えようという言葉は、イザヤ書の40章にも出てきましたので、耳に残って、いるかもしれません。イザヤ書の40章に、慰めよ慰めよ私の民を、あなた方の神は仰せられるエルサレムに優しく語りかけよ。主の道を、荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私のために、 私の神のために王子をまっすぐにせよということが書かれています。またこれはこの主の道を用意せよというこのお言葉はバプテスマのヨハネがまた引用した聖書箇所でもありますので皆さんの心にも記憶にも残っているかなと思いますけれども、これ神様は神様に会って正しい道を歩む準備をしなさいということをおっしゃっているわけです。そして15節からはレジュメでは2番になりますけれども、主は自身に逆らうイスラエルさえも顧み回復するとあります。主は心砕かれた謙遜な人と共にあるとありますが、15節16節は私たちの信じる神様はどのような方でしょうかという問いをまず皆さんに差し上げて、見たいと思います。神様、皆さんの信じる神はどのようなお方ですかという問いを皆さんに差し上げたいと思います。でそれから15節をお読みします。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこうおせられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。私は永遠に争うことはなく、いつまでも怒ってはいない。私から出た霊が衰え果てるからだ。私が作った命の息が。この15節16節は本当素晴らしくって、本当に何度も何度も読んでしまったんですけれども、私たちの信じる神様は偶像のような虚しいものではなくて、ここにレジュメにありますように、思考崇められる、高められる方、永遠聖である主が仰せられるという預言者は宣言するわけです。そして主は高く聖なるところに住まれる、主は高く聖なるところに住まれるが、心砕かれひり下った者と共に住み、彼らの霊と心を生かすためにいつまでも怒ることがないと言ってくださいます。で、神様が私たちを救ってくださる理由っていうのがなんかここに記されていて、ハッとさせられたんですけれども、16節に私は永遠に争うことはなく、いつまでも怒ってはいない。私から出た霊が衰え果てるからだ。私が作った命の息がと書かれているんですね。この私から出た霊、私が作った命の息と聞いて、皆さんどっかの箇所を思い出さないでしょうか。創世記の神様が人を作られた時に、アダムの鼻から神様は命の息を吹き込まれました。で、今私たちは体を持ち、その神様とこう交わることができる霊っていうんでしょうか、部分を持ち、そしてまた美しいわとか可愛いわとか、そういうふうに思うことのできる、精神っていうんでしょうか、心っていうんでしょうか、を与えられて持っていますけれども、その霊ですね、神様とこう交わることのできる霊っていうのは、本当、そうだ、神様が私たちにくださったものであって、それを神様は本当にこう尊んでおられる、大切にしておられるっていうことをここからわかるんですね。そして私たちの体はいつか朽ちてしまいますけれども、最後まで残る、栄光の体をいただきますけれども、最後まで残る、永遠に残るこの霊、魂は本当に神様が私たちに、くださったもので、それを神様はなんていう、どうでもいいものだと思ってない、今もです、どうでもいいものだと思ってない、本当に守られるようにというふうに思ってくださっているということがこの16節からわかるんです。ですから私たちが救われること、イエス様を信じて救われることもそうですし、日々さまざまな出来事があって、私たちの体も心も、霊も弱り果てますが、それがこう守られることを 神様本当に願っておられるということがここからわかります。だからこそ神様は怒られるわけですね。罪を怒られるわけです。それが今17節から書かれています。彼の不正な利得の咎のために私は怒った。私は顔を隠して彼を打ち、そして怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った。彼の道を見たが、それでも私は彼を癒す。私は彼を導いて、彼とその嘆き悲しむ者たちに慰めを報いる。私は唇の実を想像する者、平安あれ。遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒す。主は言われる。しかし悪しき者は荒れ狂う海のようだ。まことにそれは静まることができず、その水は海藻と泥を吐き出す。悪しき者には平安がない。私の神はそう仰せられる、とあるわけです。このレジュメの3番の、2番にそのことがこう詳しくまた書かれておりますけれども、私たちの霊が守られるために神様は激しく怒り、私たちを正しい道に導いてくださいます。18節に彼の道を見たがとありますけれども、その罪に満ちた私たちの道を見たとしても、それでも私は彼を癒すと言ってくださっています。そして私たちの唇から唇の実を想像するもの、これ私なんかこうビジョンみたいなものかなと思ったんですけれども、信仰の告白、神様を喜ぶ、賛美、また悔い改めの告白のことのようです。それを想像するもの、神様がそれを作って私たちの口から出してくださるということがあるわけですね。平安あれと、そのようなものに平安あれと神様はおっしゃっています。またでも20節にしかしとあって、もし神様の方に向かなければどうなのかということが書かれています。私たちは神様を侮るものでなく、このような聖書のお言葉を通して神様の方に帰るものでありたいと思います。私たちはそれぞれも救いをいただいていて、完全な神様の救いと平安の中におりますけれども、しかし弱い私たちが神様を侮らず、神様に顔を向ける、そのような歩みをしていきたいと願っております。最後に第二ペテロの3章9節がありますので、そこをお読みしてお祈りいたします。第二ペテロ3章9節、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。恵み深い天の父なる神様、神様の厳しさを私たちは学びますが、しかしその背後で私たちの霊を心から愛し、大切に思ってくださっているあなた様のご愛を教えてくださって感謝をいたします。そのご愛に気がつかず、まだ時にはその愛を忘れて自分を喜ばせる、そのようなものでありますが、神様どうぞ私たちが目を開いてあなた様のもとに立ち返っていくことができるように、そして豊かな道に、平安あれと言われるその道に歩むことができるよう導いてください。これまでの時をありがとうございます。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。